スジャータの年楽が8時をお知らせします。
僕がこんだけね、
うん、
あの競馬にね情熱を捧げたにもかかわらずですよ。ね、毎日捧げてますよ僕は。
そうですね。
っていうかもう高校の時から捧げてますもう、
うん、
本当に。にもかかわらずですよ、首差で、
うん、
生まれ400倍を外させるっていう魂胆が、あの JRA 先生にあるみたいなんですよ。
残念。
今日ね、北九州短距離ステークスってレースあったんですけど、1着3着だったんですよ。で、これ9番人気と12番人気なんですわ。で、生まれんボックスで買ってたんですけど、これ400倍つくのね。だけど、ワイドでよかったのよ、これ。
そうね。
で、ワイドで見たら 98.6 倍もつきやがんのね。
うん。
ワイドだろう、どう考えたって選択肢は、これ。てか、まあ、生まれんで買っててもいいけど、ワイドでも抑えとくべきでしょ、この配当は。うん、いや、ひどい、本当に。
久しぶりの高配当だったよね。
いや、ほんとっすよ。だって400倍とか僕生まれで取ったことないですよ、多分。
そうよね。
今までないんじゃないかな、本当に。なんかあったかな。
生まれで400で結構な、あれもな。
生まれはね、なかなか。
うん。
だもう、ほんと、その後のレースもやる気出ないし、歯医者予約してたんですけども、歯医者に行く気力さえなくなってましたから。本当に。もう、歯医者もういいんじゃないかな、行かなくて、みたいな。感じになって。でも帰りに酒買ってきましたから、本当
に。はい、
飲みますけどもね、今から。で、歯医者行ったら、
うん、
あ、これもう死肉炎一歩手前ですね、みたいなこと言って。
ほう。
このまま行くと歯槽膿漏になっちゃいますよ、みたいな感じで。
そうだ
よ。なんかすごい間に溜まるんですってね、そういう汚れっていうか。ね、それをちょっと出しめずは、みたいな感じで。
うん、
もう、ぐりぐり押されて、その間を、こう、歯と歯の間をぐりぐり押されて、めちゃくちゃ痛いんですよ。てかもう、大の大人が泣くぐらいだよ。もう涙出てました、僕。馬券外れた上にそんなことやられて、ぐりぐりやられて。
うん。
血出るのは良くないんですって。その、ぐりぐりって押して、
うん、
すぐ血出ちゃうのはもう歯肉炎なんですってよ。とりあえず、でも、血出る状態だったら血出さないといけないらしくて、
うん。
だからもうグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリってやって、もう激痛ですよ、激痛。痛ぇってなって、声出せねえし、あんなとこで。
うん。
で、それで、もう、はい、じゃあ鏡持ってみてねって言われて、鏡持たされて、はい、こことここがねなんつってやってる間、もうで、僕、刃出てるから、
うん。
もう完全にドラキュラ。これドラキュラじゃんって言いそうになったぐらい。でも帰りに酒買っても飲みますよ。荒れてますもん、本当に。
ご苦労様でした。
あ、そういえばあれですよ。免許オフ会。
あ、はいはいはいはい。
9月1日までですよ、締め切り。
うん。
行くか行かないかの締め切りが。
そうそう
そ
う。うん。
日にちは9月22日だったかな？
はい、そうですね。
ね。神戸新聞杯の日に。
うん。
あるみたいなんで。あ、でもあれだ！
うん。
メンクさんに言われたんだ。
ん？
あんまラジオで宣伝すんなっつって。
あ、そうなんや。
なぜかっていうと、ほら、メンクオフだから、
うん、
やっぱメンクさんが好きな人に来てほしい。
うん。
ですよ、やっぱりメンクさんはやっぱり。うん。
なるほどね。
だけど、ここで俺が宣伝しちゃうと、ブライトさん好きの、うん、やからが来ちゃうだろうっていう話らしくて、あんまり宣伝しないでくれっていう。
あ、そうなんや。
って言っちゃいましたけど。
うん、
だメイクさんも好きで僕も好きな人が彼にいたとしたら、
うん、
ぜひぜひね、一緒に競馬楽しみましょうよ。
そうですね。
多分僕行くと思うんで。
大変で。
思想濃漏とかになってなければ行きますんで。はい。で、ベラレアさんにね、
うん。
僕が東へ行こうって言ったら東へ来てくれ、西に行こうって言ったら西に来てくれるでおなじみのね、
うん、
ベラレアさんなんですけど、
うん、
僕言ったんですよ。メインクハイ行きましょうよって言ったんですよ。
うん。
したら彼、なんつったと思います。
なんて言った？仕事？
いや、 もう僕今日向坂のことしか頭にないんですよって言った。
だから何やねんってな。
だから来ない可能性ありっていうね。
あ、そうなんや。
はい。あ、でもなんかエムボバさん来るみたいなんで。
あ、そっか。
そう。だからエムボバさんと同じホテル取ろうかなーみたいな感じで思ってるんですけど。
うん。
いやー、でもべっちゃん来ないだったらちょっとねあれですけど。
そうね。うん。今メールして、俺からお前来へんかったら芝生取ってるって。
たぶん、たけやさんが、たけやさん行くか行かないか分かんないですけど、たけやさんから、わし行かんけど、お前は来い、しますぞっていうのを。まとまり系系バスロン、Mラジー。どうも、改めまして、こんばんは、ブライトでございます。
はい、どうも、たくやでーす。
なんかあっという間に夏競馬も終わりってことで、
うん、
今週で夏競馬終わりですよ。
ねえ、もう先週のライトオン級の4着はもうイライラしてしゃないよね。もうほんまに。
しかもなんで史上稀に見る大外分回しでしたけどね。
ほんまやで、もうお前どうしたいねん、どうしたいねん
って。リナーってよりさらに外回してましたからね。大外枠の前より外回してましたからね。
ほんまやわ。
うん。
まあ、枠わかるけれども、もうちょっとなんとかせえやと思ってね。
ねえ、ねえ、うん。ラブイズブーシェで打ちついた古川ではなかったですね。
そうですね。
僕、古川結構買ってるんですけどね。個人的には。この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である、はい、M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組でございます。
はい、頑張っていきましょう。
結局出さないまま。新潟記念行くぜ。
はい。
コスモネモシンこの野郎。
なんで？
まとまり系系バスロン M ラジ。この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、今週の予想レースは第55回農林水産省賞典新潟記念でございます。
はい。
じゃあ
当たる、絶対当たるわ。
現時点のオッズいきましょうか。
うん。
はい。1番人気レインエンダー 3.7 倍。
はいはい。
2番人気ユーキャンスマイル 5.5 倍。
ほうほう。
3番人気フランス 9.1 倍。
うん、
4番人気ジナンボ 9.3 倍、
うん、
5番人気カテナ 9.9 倍、
うん、
ここまでが10倍を切る人気となっておりまして、
はいはい、
以下、センティリウを 10.5 倍、
うんうん、アクートか、
そうですね、アクート 13.7 倍、
うん、
カバル 13.8 倍、
うん、
里のキングダム 21.4 倍と続いていきます。
はいはい
はいはい。じゃあ互いの本命を、
うん、
OK ですか。
はい、いいでしょう。
はい、じゃあ行きましょう。せーの、ドン。一個言っていいですか。
はいはい。
M ってやっぱりショックとか、
うん、
ね、そういう部分に目が行くと思うんですよ。
うん。
何らショックもかかってないじゃないですか。
うん。今日なんかちょっと嫌な予感するな。
ブライト本命、ユーキャンスマイル。タクヤさん本命、ユーキャンスマイルでございます。
はいはい。
かぶりましたね。
ああ、そうですよな。まあ、これでしょう。
多分僕の方が愛があると思うんで。
そうやね。
僕だってずっと見てますから、こいつのこと。
うん、そうでしょうな。
はい。
うん。
じゃあ僕言っていいですか。
はいはい、どうぞ。
タイプはまあ S マット丸にしたんですけど。
うん。
なんかね、違うのよね。ちょっと一つ言わしてほしい。こいつをね、金亀だからって理由で、
うん。
まとまっているタイプだねとか安定感だねとかっていうやつ。 大っ嫌い、本当に。違うの。それは本当にやめてほしい。
うん。
こいつは、もともと、つばき賞見たらわかるんですけど、うん、もうね、本当ね、適当に走ってんのよ、本当に。もう、本当適当に走ってる、つばき賞。つばき賞皆さん見てください。めちゃくちゃ、適当に走ってる。
うん。
てかもう、なんか能力だけで来たってレースなのよ、これ。
うん。
もう、騎手の言うこと聞かないわ、外には寄れるわ、みたいな感じで、もう適当に走ったのにつばき賞勝ったのよね。
うんうん。
で、なかなかそれが制御できなかったんですけど、まあ、京都新聞杯で、後方から行って V ラインで6着っていうのがあって、で、間隔開けてから、気づいたら、なんか落ち着いてたのね、馬が。
うん。
ここで馬がガラって変わって、
うん。
一気にまとまりっぽくなっちゃってはいるんですけど、
うん。
やっぱ僕の中でやっぱ椿賞のイメージが強くて、やっぱ走る意欲が旺盛で、
うんうん、
もうなんか、騎士の言うことなんか聞かない、俺は好きなように走るよ、みたいな。自分勝手に走るぜ、みたいな、タイプなんですよ、もともとは。
はいはい。
だから、なんか、この馬が安定感あるからまとまりとかやめてほしい、本当に。じゃあ、この馬は安定感、まとまりって2種類あると思うんですよ。だから本当に、フローレスマジックみたいなまとまりっているじゃないですか。
うん、
なんか、本当に能力が、
うん。
一定で、なんか、なんとかして、着順をまとめてるタイプっていうのと、
うん、
だこういうユーキャンスマイルもまとまりに見えてるけど、もう、もともと S とか C とかすごい持ってるけど、
うん、
本当だったら交互に、10、1、11みたいになっちゃうところの10のところを、個体能力で4とか3にしてるってイメージなんですよ、僕は。
うん。
それでまとまりっぽくなっちゃってるっていう、
うん。
イメージなんですよ、僕は。だからこの馬もそうなんですよ。だ S 主導だから、本当だったら2000前後はいいのに、うん、こう、無理やり菊花賞とか万葉とかダイヤモンドとか、春天とか使われちゃって、4000連続3000以上使われちゃって、うん、無理やりこう、折り合いを覚えさせられたっていう状態だと思うんですよね。
うん、
だけど本質はやっぱ2000とかで、
うん、
ドンっていうタイプだと思うから、
うん、そうですね。
だようやく、来たと、敵距離に。
うん。
うん。だからもう S 解放してくれって感じです。
うん。なるほどね。
拓也さんは？
まあ、ほぼほぼ同じような感じで。僕は、まあ、ちょっと違うところは、僕は、やっぱり主導は L やと思うねんわ。
あ、L なんですね。
そう、大きな L の中に、今、現状、SC っていう、割と強い、しっかりしたものが出てるというタイプの前と思うね。で、本来の SC とかっていうんであれば、もうちょっと交互になったり、スロー、スロー、スロー、スロー、上がり上がり上がり上がりってなってるところで、どっから一回やっぱやらかすと思うねんわ。
はいはいはい。
うん。で、これやっぱやらかさへんのよね。
はい。
で、ある程度、前向きさ、集中力っていうのは、このまま結構高い次元で持ってると思うんやわ。
はい。
で、それを、やっぱり破綻せえへんような着順で来てるっていうことは、おそらくやっぱり主導は L なんやなと思うのよ。
ああ。
うん。で、その中に現状 SC というその強い要素が出てきてるというような感じの馬なのかなっていうイメージですね。で、菊花賞3着、ダイヤモンドステークス1着っていうような、実績があるんですけれども、この馬一応万葉ステークスやらかしたり、
はい。
天皇賞。まあ、天皇賞な、これな、どう見ていいのかなと思ってるけど、やっぱり、上がりになってるのかな。ちょっと天皇賞っぽくなってる。でもこれスローやもんな。
これでも結局3200で58背負ってるんで、
うん、やっぱりそこなのね、体力的な問題だよ。
そう、ね、体力的に単純に足りないっていう、う
ん、そうなのね。
はい。
うん。だからこの辺のあたりを見るとやっぱり極限まで行くとやっぱきついのかなとも思ったのよ。
はい。
で、まあ万葉のやらかしてるところとかも見るとやっぱり指導は得るって言ったけれども、やっぱ SC みたいなものが強く出てるタイプやと思うんで。
そうですね。L だったらここ圧勝してもいいですもんね。
そうなんです。そうなんです。本来 L ならここ出て圧勝するはずなんで、これを負けてるってなると、まあ、ちょっとそういう要素が出てくるまでの丸馬なのかなっていう感じだと思います。で、まあ今回も、そもそも、もうポテンシャルが多分、1枚から2枚抜けてるでしょ。
いや、強いと思いますけどね。
うん。でもみんなが、3000、非根幹、どうのこうのって言うんですが、まあ、そう思っといてもらってええと思います。僕は2000メーター、まあ、ね、これ、ブライトさんがね、ずっと言ってたことやけども、やっぱり2008ぐらいのところが、おそらくベストパフォーマンス出せる適距離だと思うので、あとはね、 習慣としてやっぱりそういう、スタートからのんびりと行くようなレースを何走も続けられているので、休み明けで、なんすか、馬がぼやっとしてるところでいきなり、ハイペースとかってなってしまうと、ちょっと戸惑う可能性があるので、まあその分、まあ、ちょっと割引かなというイメージの本命です。まあ、ムードインデコが出てるって感じだよね、現状まだね。
うん、まあ、金亀男性自宅って言ったらラブリーデーとか、昇竜ムーンとかなんで、やっぱり中距離だとは思うんですよね。
うん。
うん。もともと金亀ってほら3000以上どうなの、うん、っていう配合だったし、
うん。
うん。それでも菊花賞その中でも3来てるし、
そうね。
春天も言うても5だから、
そうね。ラブリーデーの S 強いバージョンの感じはね。
だからまあ2000ぐらいでいいと思うんですけどね。
うん。うんうん、
僕は大阪杯宝塚行ってほしかったって思ってたんで、ずっと。
うん。まあ僕もそれでもいいと思うけれども、意外に、こういう、なんていうのかな、ディープとかみたいに、早いうちに成長力の頂点を見せてしまって、どうのこうのって言うんであれば、まあまあこれぐらいのんびりさせて、この秋ぐらいに頂点を迎えて、ゆっくりとその成長過程が下がっていくっていう過程の方が、まあいいかもしれないなとは思うけどね。
一回でこう、そうですよね、その苦手なところを経験させて、ちょっと経験させて3000とかやらしといてっていう方が、まあ、寿命は伸びそうですよね、なんか。
そうですね。うん。
いきなりこう、得意なとこボーンってやっちゃうっていうのも、ね、うん、すぐ終わっちゃうから。
うん。
うん。
まあ、普通に考えて圧勝します。
まあ、普通に考えて、うん、多分ここ勝つと思うけどね。
うん。うん、2番人気でしょ。笑ってまうと思うね、僕。
いや、笑ってまう、ほんと笑ってま
う。うん。うん。
じゃあ、対抗以下いきますか。
はい。
高安対抗あいつにすると思う。俺の黒三角は多分対抗すると思うんだよ。
あ、そうなんや。
はい。いいっすか？
待って、ね、はい。OK ね。
はい、じゃあ対抗以下行きたいと思います。せーの、ドン。ほらね。
そうなりますわな。
はい。ライト対抗、里のキングダム。黒三角、里のワルキューレ。白三角3といって、湘南バッハ、センテュリオ、フランツ。で、星で、ブラックスピネル。タクヤさんが対抗、里のワルキューレ。黒三角、ゴールドサーベラス。白三角が2といて、カバルと里のキングダムです。
うん。
まあ、里のワルキューレいっちゃいますか、先に、とりあえず。
はいはいはいはい。うん、まあ、ね、ブラックもこれ、黒三角ってはるように、タイミングとしてはもうここよね。
そうですね。
うん、マイル経験させての、ダウン休み明け。
延長。
外枠。うん、延長外枠。
うん、
まあ、揃うものはとりあえず揃ったよね。で、まあ、これ、東明さんとかも、プライトさんもそうなのかな？ LC で見てるのかな？
そうですね。まあ、体力寄りっていうイメージ。
そうよね。まあ、僕はもう、ほぼ完全 L やと思ってるのは、はい、もう C 要素ももうほぼないよなっていうようなイメージなので。はいはいはいはい、うん。だからまあそう考えても今リフレッシュ状況で行くんであればまあここが一番全開パターンかなと思ってあの C みたいなものを LC で持ってるとちょっと鈍るかなと思ったんでまあ完全 L って考えたらこっちの方がいいかなと思ったんでまあまあもうここでしょで上がりだけ特化してもらったらそれでいいと思うので
そうですね
うん
うんまあ僕も同じですねほとんど
うん
うんまあ、ここ3走の内容そこまでいいのかどうかっていうのはちょっと微妙なところではあるんですけども、うん、一応2走前の阪神牝馬が、ね、11、13、9っていう、
はいはいはい、
V ラインで32秒8っていう、うんまあ、明らかに前残りの競馬だったんで、
うん、
だここで0秒3まで来てたから、まあ、まだ走る気あんのかなと思って
、うん
うん、で、まあ、ビクトリアに関してはやっぱ、ね、ペース上がってスピードレースになっちゃったんでまあ僕はちょっと厳しいかなとは思ってたんですけど、
うん。
うん。間隔かけて延長になって、スローで追走が楽になれば、
うん。
32秒8とか上がれるような馬なんで。
そうですね。
そうすれば、うん。もともとね、ポテンシャルはある馬だと思ってるから、
うん。
ここでフレッシュになればって感じですね。
はい。
はい。人気もないですし。
そうですね。
はい。じゃあ次は、じゃあ、サトノキングダム行きます？
あ、いいよ。
はい。僕、対抗にしたんですけど、まあ、ディープ初重賞。
うん。
まあ、ベタベタで申し訳ないんですけど。
うん。うん、
で、この馬ね、やっぱり2走前33秒6で負けてて、前走35秒で勝ってるんで、まあ、早い上がりのところよりは、ある程度かかった方がいいのかなとか思ったんですけど、
う
でもまあそういう理屈こねるのディープにあんまり好き、必要ないかなと思って。でまあディープ初受賞今回いっぱい出てるんですけど、まあでもこれが一番いいかなと思ったらたまたま人気なかっただけなんですけどね。って感じなんですけど、どうですか、高谷さん。
これだけ完全初受賞ちゃうの？
そうなんですよ。
そうだね。いや、僕ね、今回ね、その、要はフレッシュディープチームはもう全部落としたろうと思ったんや。
ああ、怪しかったですよね、ちょっとね。
うん、やっぱりね、そもそも強くないしなとも思ってたんやけど、まあ、とりあえずレールを一つも見せてへんのはこれかなと思ったのよ。
はいはいはいはい。
うん、で、まあ、フランツにしろ、なんだっけ、もう一度、センテリオには一応、
ジナンボね。
使ってるよね。そう、一応使ってるよね、重賞は。
あ、ジナンボ使ってないです。
そう、ジナンボ以外はね。
あ、はいはいはい。
うん、センテリオと、
フランツ。なんだっ
け。フランツはね。
はい。
で、これで、ある程度の姿を見せてるんやわ。
はい。
でも、サトノキングダムとジナンボーだけは初めてなんやわ。
はい。
で、ジナンボーは、一応キャラを見せてるのよ。これ、交互っていうキャラを見せてるから、タイミング今回じゃあ良くないのよね。
もう完全丸バツ丸のバツですからね、
うん。うん。で、やっぱり、それをディープの鮮度で、跳ねのけてっていう可能性も考えたんだけど、それだと今度逃げが邪魔なんだよ、前回の。
はい。
うん。だから、やっぱ期待値的には低いかなとも思ったから、
はい、
だったらまあ一番可能性、ディープとして可能性があるならこれやろなと思って、まあ、一応印は打ったんよね。で、これもまあ一応2走前は18頭の 2着なので、多頭走経験は一応あるんやけど、
はい、
前回がやっぱいかにも楽してるんやわ。
はいはいはいはい、はい。
うん。で、鮮度はあるんやけども、余力は、まあ言うても、前回楽なレースだと思うから、まあ残ってるはずなので、そないに大きな先祖の恩恵もないかなとも思ったので、まあそう考えるとまともに、その、レースの質の壁にぶち当たる可能性もあるしなとも思ってて、でもまあそれに、これ例えば一桁台同じような人気ジナンバーだとってされてるようであれば、僕はバッサリしてたかな。
そうなんですね。今回、だから似たような、だから佐藤のとか、ジナンボーとか、フランツとか、来てて、まあ、一番人気一着だったんで、
うん。
うん。で、二走前東京でも一応、あれ、もう超前残りのファストアプローチ逃げ切りってレースだから、まあまあまあ、酌量の余地あるかなと思って。
そうですね。
うん。で、まあ、ワンダープチュックに0秒2離したし、
うん。
本当だったら上がり早いところの方がいいのに、35秒でも勝ったよっていうイメージだったんで、
うん。
まあ、やっぱ、まあ、うん、まあ今充実してんのかなっていうことで、
そうね。まあ、可能性持ってるならこれやろな。
そうだと思うんですけどね。
うん、
はい。うん、フランツも、だから今、ギリギリ5番手なんですけど。
はい、はいはいはい。
これもだから結局間隔空けて、まあ一番人気1着5なんで。
うん。
ただまあ、モーブサファイアに0秒5は弱えだろうと思ったんですけど。
うん。
でもまあ、V ラインだったし、後ろから行ってたんで、まあまあ、酌量の余地あるかなと思って、やや重だったし。
うん。
だこれがまあ、まだ4歳馬なんで、
うん、
上積みもあると思うんで、まあ、これこそ一回弾かれたけど、うん、もう一回下から上がってきたディープっていう、
そうですね。
パターンかなっていう感じで一応これも抑えたんですけどね。
うん。
で、まあ、本当だったら別に次男坊も抑えても、まあ、堀厩舎でデムーロだし、いいのかなと思ったんですけど、うん、まあ、買いたい馬が多かったんで、まあ、これは切ったって感じで。あとは、まあ、臨戦が良くないっていうのと、
うん、
これもなんか結局丸バツ丸で交互になっちゃってるし、
うん、
でアパパネで金カメだからなんかちょっとやっぱり S とか L とかが強いディープっていうイメージなんで前走の不良ババと逃げがハマっちゃったかなって感じなんですよね。だから買いづらいっていうで多頭数内枠に入ると買いづらいかなっていうイメージですね、
うん
うん、だからこれ辺はちょっとドイツにしてほしくないなとは思いますけど、
うん、
はい。竹谷さん、ゴールドサーベラス。
うん、これね、僕はもう多分、一応、充実期かなと思って印打ったんですけども、2走前、短縮で、まあ、4着に来て、まあ、これは別に説明つきますわな。
はい、
こういう対応の前なら。問題は前走で、格上げで延長でペース上がって、割としんどかったのに、やっぱ来たんですよね、なんだかんだ言うて。はい、うん。で、やっぱこの臨戦で来れるようになったってことは、まあ若干まとまりに寄ってきたのかもしれないけれども、 やっぱりある程度充実してるなと思うし、このままなんだかんだでやっぱ結局上がりは使ってるよね。
はいはいはい。
うん。だから、ストーミーシーみたいなイメージ
はいはいはい。
うん、もう人気なかったらとりあえず買っとけと。
はいはいはい。
上がりは持ってるから突っ込んできよるぞと。いう感じですかね。で、今回、やっぱりその、今言ってたみたいにね、単勝で一桁台になってる馬がそんなに信頼性ないし、
うん、
じゃあクリーチャー買うかいと買わへんし。
買わない。
うん。ってなると、別にこれに間入られても全然おかしくないなとも思うんで。
じゃあ、あと僕、残って湘南バッハか。あ、センティリオか。センティリオと湘南バッハ。センティリオもだからディープ軍団ってことなんですけどね。
うん。
どうですか拓也さん的には。
いや、僕はね、これはね、前回。
はい。
まあ、ディープコバ初重賞やね、
はい、
一応。
はい、はい。あ、コバ、はい。
ね、で、まあ、ちょっと、不利みたいなものもあって、で、サラスが勝つレースで、まあ、いろいろしんどかったと思うけれども、まあ、4着やったと。で、今回、広いコースで、まあ、向く方のレースであろうということやと思うんやけど、わからんでもないんやけど、ディープの鮮度でってなったら、もう少しカッコつけてほしいなと思ったのよ。
ああ、はいはいはい。
うん。で、じゃあ、ロードステークスは何やねんってことにもなるのよね。
そうなんですよ、こいつね。
うん。だから、こいつ、2回失敗してるのよ、鮮度使いで。
確かに、確かに、確かに。
うん。だったら、意外に本質はマーメイドの方なのかなとも思うよ。
ああ、なるほどね。はい。
うん。で、外枠でいかにもディープ向きの流れのところに入ってくるし、まあこれ、ね、ディープでエンドスイープやさかいに、やっぱりちょっともしかしたら少し上がれかかってるとかの方がいいのかなと思う。まあ、その2走前32秒8とかで勝ってるのは勝ってるけれども、
うん。
うん、まあちょっとまあキャラ掴みずれてないっていうのもあるんだけど、これはね、一応ね、2回、鮮度使いのディープとしては落としてるしなぁとも思って、で、10.5 ならちょっとリスキーかなぁと思って、僕は一応評価下げたんやけどね。
これ難しいかなぁ。
そう。
僕もだから、まあ、5番手なんであれですけど。
だからフランツも結局そうなんだよね。やっぱりね、京都新聞杯の10はあかんと思うねん。
はいはいはい。
うん。で、シーズンでまあ上がってきたっていうのも、まあまあもちろんわかるんやけども、なんていうのかな、その、これささっき、あ、これ近藤さんのところの前か。あれやな、近藤さんのお母さんの方の前な。
あ、そうですそうですそうです。
そうやな。なんかね、キャラとかね、そういう、なんていうの、その、立ち位置とかから考えたら、もう少しハードルが高かった馬やと思うね、この馬。
はい。
両欠で、いいまでっていう風に見られてたと思うんやけど、はいはいはい、やっぱりそれがさ、やっぱりな、デムーロ乗せて、まあ確かに、ね、馬体減ってたとか、デムーロが一回やらかした後やからとかっていうのもあるんやけど、やっぱその辺は、鮮度がただある程度跳ね返してくると思うんで、
はいはい、
秒で負けたってなると、もうそもそも弱いんじゃねえってなってまうのよね。
あ、
うん。
僕なんかね、なんか、フランスに関してはなんかラキシスっぽいかなと思ったんですよね。なんか、一回フローレで弾かれたけど、みたいな。
だから、なんだっけ、ラブ、オークスかダメなんだっけ、ラブイズオンリーユーか。
はい、ラブズオンリーユー。
ラブズオンリーユー。だから、ああいうその躍動感を持って、ストレス残して、鮮度持って本番に出てきた馬っていうのは、多分そのストレスを消せて大きなパフォーマンスを出せると思うのよね。
はいはいはい。
で、今回アクードってリアンが、
はい。
なんかこの臨戦みたいな感じで来られての本番、まあだから里のキングダム結局それで開ったんやけど、
はい。
ならもう一つ買いやすかったかなとも思った、
ね。変に感覚上げたのがダメってことですか？
どっち？
フランス。フランス。
フランスもまあそれもあるんやけど、まあやっぱり僕は京都新聞杯の姿かなと思って。
ああ、ここ3走どうですか？微妙。
結局弱いところを、なんていうの、
まあそうですね、
村にこなしてきたっていうイメージだよな、ね、だから出し切れてませんでしたって言われたら、まあそれはもうそれでしゃあないなと思うけれども、あまあちょっとだ、一応な、大舞台で一度姿は見せたしなと思ったから、だったら見せてへん方で、まだ人気もないさかいにそっちの方に、まあ振った方が、まあ一応いいかなと思って、僕は 今回ディープ軍団としてはもうそのキングダムだけで取ったってことなんだけどな。
カバルはどうですか？
これがね、まあだから、まあ本来は切ってもよかったんやけど、
はい。
これ結局、ショート数3連発の、割と外ズドンの馬なんやわ。
はいはいはいはい。
ね。で、これね、まあ L っぽく見えてたんやけど、弱い相手に飲み込んで勝ちましたよっていうレースには見えなかったんやわ。はい、意外に、これ格上げ格上げ格上げ見つけてるやんか。
はい。
これ三つともね、割としんどそうに勝ってんのよ。
ああ、はいはいはい。
うん。で、それを見ると、その、まあ、エーシンフラッシュにペニーホイッスルやんか。
はい。
だから C 供給あんのかなと思って。
まあ、C は多少あるでしょうね。
うん。だから、格上げで食らいつくならこれかなと思ったのよ。
はいはいはいはい。
うん。まあ、もちろんクソモバレでどうのこうなったら知らへんけども、まあ、他のディープ狙うならこっちの方の可能性かけた方がって、まあ、でも意外に人気したなと思ってね。
そうですよね。これ人気してますよね。
決闘的には多分人気的になるなと思ったけど、意外に人気したなと思って、1位これ10倍になったもんな。一桁台になったもんね。
うん。
うん。
僕は単純にやっぱ位置取りが毎回悪いんで、
うん。
やっぱミイラで後ろからってなると、多分分回しか打ち詰まるかだと思うんですよ。
うん。うん。
で、あんま打ち抜けてくるっていうイメージではなかったんで、ここ3走みたいな。うん。だとなると分回しかなってなるんで、そうするとやっぱ中京やや重よりは適性を取っちゃうかなと思って、決闘的に。
うん。
うん。だからちょっと買いづらかったんですけど。
うん。
うん。だったらディープ初重賞でいいか、みたいな。
まあそうよね。まあだから、それはどっちを取るかやわな、多分な。
そうそうそう。
うん。
じゃあ、ブラックスピネルだけ。
はい。
これはね、買わなくてもいいかなと思ったんですけど、逃げっていう武器があるから、やっぱり。
うん。
で、2走前2だし、その前5なんですよね。新潟大賞典、うん。新潟大賞典5がちょっと意外とびっくりしたんです、僕的には。
うん。
まあまあ頑張ってるじゃないですか。
うん。
うん、メールドクラスより金量も背負ってたし、ね、3キロ多いですからね、メールドより。
そうですね。
で、まあ、前走はしょうがないと思うんですよ。めちゃくちゃ早かったし、まあ、逃げれもしなかったんで、うん、中途半端に位置取って終わりっていうのは、
うん。
まあ、あまりにも弱かったですけどね。うん。本当は8ぐらいとどまれと思ったんですけど、
うん。
でもまあ、しょうがないかなっていう臨戦なんで、で、今回も完全短期かなと思ったんで、一頭短期で行ったら、新潟大賞典みたいに残れるんだったらっていう感じ。
うん。
うん。このレースって、新潟2000って外回りって逃げ相性悪いんですけど、
うん。
ただ、新潟記念だけに関して言えば、しっかり逃げて、ペースが遅いと、残ってる馬もいるんで、
うん。
これだけ短期で残れるんだとしたら、これっていう感じ。
うん。
で、12番人気だからっていう。
うん、
うん。これだけ、だから気になったって感じです。
僕、これはね、割と面白いと思ったんやけど、
はい。
もう本当は多分体力系の逃げ馬やと思うよね。
はい。
それが新潟で割と早いとこ適正馬まあ見せたっていう感じで、まあ、割とこう、ハマれば高い条件でも走れるんやなっていうタイプの馬やと思うんやけど、
はい。
今回おそらく、レインがまた前行くと思うねん。
ああ、勝ちに行くってことですか？
やっぱり前回のレースしてるから、
はい。
で、その前、後方から行って、もう、中津飛ばずやったわけやんか。
まあ、そうですね。
うん。で、考えたら、やっぱり、ルメール前行かせると思うね。
はいはいはい。
うん。そしたら、ブラックスピネルは、レイエンダーを潰してくれると思うね。
潰してくれる？
うん。レイエンダーは多分ピラピラやから。
はい。
で、ブラックスピネルは、レイエンダーを潰してくれるっていう、一つの仕事を持ってると思うねんな。
はい。
うん、で、その仕事を持ってる、なんていうの、その完全無視された逃げ馬にはならんかなと思ったのよ、僕は。
ああ、潰してエネルギー使って垂れちゃうみたいなイメージですか？
そうそうそうそう。垂れはせえへんかもしれへんけども、まあ、ロードバンドルみたいに、ほら、頑張ったけど4やったみたいなね。
はいはいはいは
い。うん。これ、レインダーいいから僕も勝ってて。
これで、じゃあ、レインダーどの位置取るかですよね。
いや、僕は前行くと思うよ。
でも、前走クソスローだったから、真ん中行っちゃいませんかね、うん、
だからそもそも1取れへんかったら、まあ話は分からへんけども、はい、多分、行かせる 動作すると、だって、そんなにだって前行く馬いる？
あ、そうか、他が遅いからってことか。
うん。
でも、出たなりだとメイとか東京新聞杯とかチャレンジとかみたいになっちゃいますもんね。
そうそうそう。で、それでほら、結果出てへんから、だから前行かせると思うけどな。うん、
前走2番手だったから、ああ、ある程度前行って、邪魔されずにっていう感じで行くってことですか、
うん、そうそうそうそうそうそうそう。あの、ルメールだってチャレンジも乗ってるし、その時にやっぱり8番手ぐらい帰ってエアみたいな1秒負けてるわけやから。
はい。
やっぱそことの比較を考えたら、やっぱ前行って、何、上がりのスピードで押し切った方がっていうふうには、多分本人は思ってるはずやから、この安全運転はするやろ、高いに。
あ、
多分そういう選択はすると思うけど
な。止まれない位置取って、うんうん、あとはどうでしょうってことですかね。
うんうん、そうそうそうそうそうそう、はいはいはい。割と早めに進出って言うへん、進出って言って、で前回は、それをせずに後ろを見てしまって、さら気を残しちゃったってパターンやんか。
はいはいはいはいはい。
うん、だから今度はまあ割とそれよりも早めに前を捉えましょうと。で、あとはもうね、踏ん張ってくださいっていう乗り方してくると思うから。で、今回その前を早めに捉えに行こうとしたら、その前の馬が意外に踏ん張ってやさかいに、あれあれあれあれあれで自分が潰れちゃったみたいな感じだと思うさかいに、うんうん。だからそれを見越してるのは僕はユーキャンスマイルだけどな。
あ、前が潰れて、ボンみたいな。
うん、まあ前が潰れてっていうか、まあある程度その前を見ながらのレースをするやろさかいね、ユーキャンは。自分がわざわざやりに行かんでも、多分レイエンダーが多分勝手に前を掃除しに行こうとして、やっぱり無理やと思うから、今回の臨戦ではそういうの
は。はいはいはい。
ていうか、そもそもそんな前じゃないやんか。
いや、弱いでしょ。
そもそも弱いやんか、この馬。
うん。
うん。だからまあ、なんていうの？ショックとしてはブラックスピードが面白いとは思う。
そうですよね。まあまあ、これしかないですからね、うん、この馬は。
うん。
逃げっていう。じゃ、とりあえず一通り出ましたけど。
アクートどうする？
これなんですよ、
うん、
ただ、僕は前走が鮮やかすぎたんで、
うん、
やっぱ変だなと思って、捨て子にしてはやっぱり。やっぱ L っぽいっていう。
そうやろ、そうやな、ね。結局僕もそこにたどり着いたのよ。これ、うん、通常の精神系で見てるんであれば、やっぱ買いたいなってなってくるんだけど、
うん、
やっぱ最近の捨て子見てると、結局 L やなってなるから。
そうだ、リナーテ含めさ。
そうなんや。
みんな L っぽいよね、最近の捨て子。パフォーマープロミスもそうだけど。
だから舞台
レッドローゼスもさ。
そうそうそうそう。
はい。
だから舞台設定感、だからレッドローゼスがまさにそうやんか。
そうですね。いい感じで臨戦できて、重傷でっていう、うん。
そう。だから結局僕がカバルを取ったのはそっちなんよ。C 要素があるならばこっちかなと思ったのよ。
はい。
だから、この臨戦で来るためには結局格上げっていう大きな壁を越えなあかんわけやんか。
はい。
でその格上げを超えるには S の強い、挙動を見せてるか C がある程度ないっていう C がある程度持ってるっていうその前提でないとなかなか格上げで超えられへんやん。もうよっぽど L が強いかあとはは
いはいはいはいはい。
なでアクルートはそんなに L 強いわけでもないし
だから LCCM 微妙に C 多分みたいな感じですよね。
そうそうそうそうそんな、そんな感じやんな。
はい。
でそれと最近のそのパステゴのあれを考えるとこの臨戦で内枠入られてじゃあどうなんねんってなるとやっぱりしんどいかなと思うのよね。
そう。
しかも前走楽勝やろこれ。
そうなんですよね。だから2走前普通にセンチュリー負けてますし、
うん、
13頭立て13番枠で32秒9、うん、
そうそうそうそうそうそうそうそう。で2走前に3走前にCK ファンローに普通に負けてやんかこいつ。
はい。
だからそう考えるとな、だから外枠行けはちょっと怖い、嫌いなと思ってんけど、まあ内入ったしまあしゃあないかと思って。
そうだ、僕これ罠っぽいなと思って。
うん、
買いたくなるの見えますよね、この捨て子って考えたら普通は。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。な、結果考えても、母父が黒船屋さんに、まあ SC でもええんか、CS でもええんかってなってくるけども、いやーってなってくるからね、やっぱり最近の捨て子見てると。
まあ、感覚かけた宗像厩舎で LK で勝ったってことでいいでしょう。LK 宗像厩舎、バランスオブゲームでおなじみ。前走はもうタイミングだったと。
そうでしょうね。
まあ、言うても2着でゴージャスランジだし、そんな多分メンバー強くないんですよ。
うん。
だったらまだサドノキングダムの方がワンダープチョクが強いだろうと思って
。うん。
かなーと思ったんですけどね。
うん。なんかと湘南バッハ言うてへんで。
あ、そうか、湘南バッハいましたね。
うん。
これはもう、左回りとりあえず買っとけチームなんで。
うん。
これ人気ないとき左回りとりあえず買っとけっていう。
まあそうだよね。
ポジションで、
うん。
まあ、エプソムが V ラインで強かったんで、
うん。
うん。で、宝塚もそこまで負けてないし、
そうなんだよね。
そう。で、一応ダウンだったらっていう、なるんで、うん、まあメイとかエプソムくらい走れりゃ普通に通用するんじゃねえのっていう、う
ん。そうだね。
ポジションであるし。
うん。だからエプソム追い込んできたのこれだけやろ？
そうっすよ。後ろからはだってこれだけですよ。あんなクソスローで。
だろ？うん。な、うん、3着の総グリタリングも確か前目やろ確かな。うん。うん、なんかそう考えたら、まあこれは僕もちょっと一つ開いてもいいかな
と、
ちょっ
と考えてた。メイステークスが強いなと思ったんだよな。よくあんだ、追い込んできたなと思って。
うん。
33秒1。
うん。
なんか、ね、異常なんですよね、こいつ。だこいつはあんま捨て子って考えないで、うん、もうなんかこういう馬みたいな。
うん。
LS みたいな。
そうですね。
イメージで。
うん。まあじゃあ、あとはあの、1分半ぐらい時間あげるから。
はい。
カデナ散々語って。
カデナは、前走を、
うん。
あ、違うわ。今回、
うん。
上がり1位だった馬って相性いいのに、
今回
上がり1位だった馬。うん。新潟記念で上がり1位だった馬は相性いいんですよ。
ほう、どれか分からへんけどな。
そう、そうなんですよ。だからそこなんですよ。だから今回どれが早い上がり出すのっていう、
うん。
問題になるでしょ、
うん、
そう、うん。それ相性いいんですよ。
ほうほうほう、
結局まあ2000メートルだから上がり早い方がいいじゃないですか。
うん、まあそうですね。は
い、ただ、前走上がり1位のまああんま相性良くないんですよ。
ほう。
何が言いたいかっていうと、じゃあ今回何上がり出すのよっていう話なんですよ。
うん。
で、カデナは前走上がり1位なんですよ。
うん、うん、うん。
で、叩き4戦以上してて、
うん、うん。
前走人気より走っちゃった馬がめちゃくちゃ相性悪いんですよ。
いや、
カデナはそれなんですよ。
うん。
叩き4回目走ってって、で、しかも3-3-2で来てて、うん、前走が6番人気2着で12番手から2着と。
うん。
で、マイナス10キロで0秒0差。
うん。
これ反動絶対残るでしょ。
まあそうですよね。
で、反動残らない条件としたら人気がないってことだと思うんですよね。僕はあの、人気が、うん、人気があるとその反動どう、人気しても来るんだったらそれはもう、反動とか疲労とかを全部込みで来てるから強いってイメージなんですけど、
うん、
そこを弾くほどの能力は感じてないから、
うん、
うん、で結局小倉函館福島で来てて上がりが36秒35秒3 34秒7なんですよね、
うん、
で今回またペース落ちて後ろからってなると思うんですけど、
うん、
無理でしょ32秒いくつとか33秒とか無理でしょこの馬は。
まあそうでしょうね
今や、
うん、
で、疲労も持ってるし、ストレス持ってるし、前走がやっぱピークだったのかなって、やりきっちゃったかなっていう感じがあるんですよね。うん、で、前走も言うても外枠の外枠、ショート数の外枠で、
うん、
流れには乗ってたんで、
うん、
今回多頭数内枠入るんで、
うん、
無理かなと思いますけど。
そうですね。
はい。
うん、まだ、うん、そうね、まあそうやと思うわ。福島とかね、友山はまあ、ほら、な、もう本質失ってるんじゃないわ、鮮度失ってる多分タイプのディープなのけれども、まあ本質で走っても別にこれぐらいの条件だこれぐらいは走ってくれやろうなと思うし、
はい。
その掲示板ぐらいね、これ、どんどんどんって買ってこられたら、おお、どうしたんやってなるけれども、いや、まあ言うてもやっぱ3-3やしなと思うし、で、小倉記念にしても、結局メールドグラスには勝てへんかったわけやんか。
はい。
なで、6番人気2着なんやけど、5番人気のノーブルマーズと6番、4番人気の谷のフランキルは前に行って勝ちに行ってるんやね、この2頭は。
はい。
で、カデナは結局、着を拾ってるんやな。
はい。
で、2番人気、3番人気になってた馬がアイスバブルとアイスストームやんか。
はい。
で、この2頭はそもそも弱い、弱いし、今、もう何破綻しとるやんか、勝手に。
はいはいはいはい。
なんだ、そうなれば別に、単純にそのレースの中の流れに乗じて乗って出てきた2着だけと僕は思うのよ。その、
はいはいはい。
自分の力で2着に来ました !6 番人気で低評価崩してきたぞって言うんじゃなくて、
はい。
うん、皆さんが、勝手に崩れていかって2着に来ましたっていう感じだと思うのよね。
はいはい。
うん、でも、じゃあ同じようなレースとしててメールドグラスはないやねんってなったけど、こっちはしっかり1番人気でやってきてるさかいに、それはまだ、違うと思う。
これはまあ別問題ですよね。
そうなんよ、そうなんよ、そうなんよ。だから別にそんなに評価せんでもええんちゃうのと思うのよ、このレースは。
うん。
うん、普通に考えたらこれはなと思う。まだレイエンダの可能性あると思うで、僕は。
あ、俺もあると思う。
うん。
レイエンダは間隔空けてるし、
そうそうそう。
言うても2ヶ月半ぐらい空いてるんで、
うん。
普通にノーストレスじゃないですか。だからこっちは8月にもう使っちゃってるから、
うん、うん。
ね、別に活性もないしね。むしろなんか大阪城の4番手が活性になってんのかなっていう感じはしますけど、この3回のね、3-3-2っていう。
うん。
うん。まあ、お釣りないと思いますけどね。
だからその M の何、臨戦である過程であって、ダメだっていうのを覆すのはディープの戦だったわけやんか。
はい。
それがない状況で出てきてるわけだから、普通に蓄積疲労であったり、臨戦であったり、そういうの見て、単純に見たらだけやから、もう普通に見ても変えへんからさ。
そうなんですよね。
そんな追い込み3連発
とか。鮮度がどうとかっていうんじゃなくて、普通に変えないから。
そうそうそうそうそうそう。じゃあ S の連ジャンかって言われたら、それも違うしなと思うからね。
S 持ってないですからね。だからこれ、もし走られたら本当にもう、ちょっとお手上げですね、僕は。
うん、僕多分、剣闘の方が上に来ると思うで。
まあ、剣闘まあまあ強かったですからね。
うん。
剣闘はまあ僕、阪神大賞典でもう嫌な目あったんで。そんなもんす？
はい。まあもうとりあえず、ユーキャンは多分硬いと思うよ。
まあ強いですから、単純に。
うん、うん。
だからあんまりだから、その M の予想で、強さってあんま出てこない要素なんですよ、本来は。
うん、うん。
ショックとかね。短縮だとか延長だとか。
うん。
そういう話出てくるじゃん。決闘がこうとか C とか S とかっていう。うん。そういうんじゃなくて、もう強いっていうだけで僕は本命を打ちたいんですよ、こいつに関しては。
そうだね。
はい。
うん。そういや、だから別にな、そのなんていうの、例えば、この馬を M 的に評価してどうのこうのって、素人だったらだんだんできるよ。
はい。
うん、でも、ま、別にわざわざそれせんでもいいぐらい努力をかけてるのが強いでいいんじゃないってなるのよ。そうそうそうそう。
これね、新潟記念で金亀相性悪いんですよ。
あ、そうなんや。
はい。過去6頭いって0006なんですけど。だからってことなんですよ。だから金亀が来ないからって言って切ってる人もいると思うんですけど。
あ、
だからってことなんですよね、本当に。そんなもんすか？
そうですね。
はい。じゃあ、おさらい行きたいと思います。
うん。
ブライト本命、ユーキャンスマイル。対抗、里のキングダム。黒三角、里のワルキューレ。白三角、サントイテ、湘南バッハ、センテリオ、フランツ。で、星マークで迷ってんのが、ブラックスピネルかなって感じです。
うん、うん。
高谷さん本命、ユーキャンスマイル。対抗、里のワルキューレ。うん、黒三角、ゴールドサーベラス。白三角、二頭いて、カバルと里のキングダムです。
うん。
まあ、ユーキャンから流せばなんとかなるんじゃないですかね。
そうだと思いますけどね。う
ん、まあ、手広く3連覆で僕は行くんで、
うん。そうですね。
はい。まあ、2か3でもいいですよ、別に。
はい。
はい。じゃあ、コーナー行きましょうか。
はいはい。
はい。あなたの思い出の馬ということで。
はい。
はい、あなたの思い出の馬、うん、まあ、その名の通りあなたの思い出の馬を教えてねっていうコーナーでございます。
はいはい、
はい、いつメール来たんで、うん、ちょっと紹介したいと思います。
はい、
ラジオネームすみちゃんさんです。
はい、
初投稿です。
ありがとうございます。
つい最近の話ですが、
うん、
オークスでのカレンブーケドールそれまでのレースはめちゃめちゃ押してたのに、オークスは紐とかしか買ってなくて、副賞でも買っておけばっていうことだったんですね。
ほう、それまた。
これからは確実に買いますってことだったんですけど。
はい。
はい。今後は買わなくていい可能性もありますけどね。逆に言えば。もうオークスって来たのが最初で最後みたいな。
うん。
可能性も十分あるような馬だと思いますけど。全部エネルギー出し切ったみたいなね。
うん。
はい。カレンブーケドールはね、拓也さん、本命してましたもんね。
そうですね。
なんか、フォロワーも増えたとかで。
そうな、さすがに増えたよね。うん、
じゃあもう逆に、あれですけどね、ここでオークスで買っちゃったら逆に買わないでほしいですけども。すみちゃんさんには。
あ、すみちゃんだね。
うん。今回は、でもそう。あなたの思い出の馬ってことで、ディープ金亀、ウォッカ の話しようかなと思ってたんですけど、
うん、
その3頭に対してあのメールちょっといただけなかったんで、
うん、
今回はね、あの今年亡くなった馬でヒシアマゾンという馬がいるんで、
はいはいはい、
その馬の話したいなと思って、
うん、
ちょっと勝手に僕が企画しました。
はい
はい。僕のヒシアマゾンの思い出は、
うん、
94年の有馬記念の時に、
うん、
ちょうどあの僕はそこまで競馬に興味なかったんですけど、
うん、
まあ、小学4年生で、
うん、
あのいとこの家に遊びに行ったんですね。
うん、
でいとこはあのまあ、いとこのおじさんですよね、
うん、
おじさんとかは競馬やってて、
うん、
で有馬記念の時ちょうどクリスマスでちょうど有馬もやるっていう時だったんですけど、
うん、
その時にまあ僕遊びに行った冬休みで遊びに行ったんですよ、
うん、
でその時に新聞を眺めてて、まあ、成田ブライアンとかライスシャワーとかいた中で、
うん、
このシアマゾンだけ11111111ってなってて、
うん、
え、こんなん絶対来るじゃんと思って。
そうね。
ずっと1じゃんと思って。
うん。
だけど人気なかった6番人気だったんですけど。
うん。
え、俺これ、あ、別にあの、かけるわけじゃなかったんですけど、別にその、単勝とか買ってもらうとかじゃなかったんですけど、
うん。
なんとなく新聞眺めて、あ、これすごい強いみたいな。これでしょ、うん、みたいな感じで言ったのを覚えてるんですよ。
うん。
で、そしたら2着来たんで、
はいはい、
あ、やっぱ強かったんだ、みたいな感じだったんですけど、
うんうん、
今思えばもうゲロ除血。もうクソほど除血でしたね。
まあそうですね。
当時は単純に1だからって感じで言ってましたけど、
うん、
それが僕のヒシアマゾンの思い出。
この馬ね、あの、年代的なね、女の子たちも割と強い馬がいてね、あの、鳥海キャロルとかね。
はいはいはい。
うん。で、アグネスパレードとかメモリージャスパーとか、割とこう S 強めの、破壊力ある馬、ゴールデンジャックとか。
はい。
で、まあ、オーレローマはちょっとね、もう桜花賞で燃え尽きたけども、割と個性派揃いの年代の年で、男の子の方も、ビコーベガサスとか、そういうのが、外国サンバの。
マチカネアレグロとか？
おったな、確か。この馬やっぱ面白いのは、やっぱ基本的には着差つけへんのよね。
はいはいはいはい。
うん。一番勝った時でも、京都大賞典か、ぶっちぎったんが。
あと、でも阪神参戦牝馬が。
ああ、そうか、阪神参戦牝馬が、そうか。あれが、それだからここでね、あの結局 G1 で一番強いパフォーマンス見せたってことよね。
うん。
うん。
あとは京都大賞典が2番目に。
そうですね。
はい。
結局このまま掲示板外したら1回だけだからね。
あ、そっか、安田記念だけか。
安田記念だけですよ。うん。
なるほど。
うん。だから女の子で、こんだけ使われてて、だから結局、一番、あ、でもそのままもう遠いのか。要は川上プリンセスいたよね。
はい。
あれの二段強化バージョンよね。
そうっすね。
まあ、こんな日はもう基本的には体力系のあんまり現れへんよね。
ああ、いないでしょうね、こういう馬って、うん、なかなか。
うんね。うん、ウエナビスタ、ウォッカが精神力系によってる方で、量はそんなに言うほどないし、で、ね、それの逆で、ダイワスカーレとはもう、ね、スピード量のタイプの前だし。
あれはそうですね、エールと。
うん。
うん。
だから北サンブラックも差し馬バージョンね、結局ね、この馬ね。
ああ、確かにそうですね。S でね。S と体力っていうか。
そうですね。なんか、どっちかというとそのタイプですよね。だって、阪神3歳買ってるのに、京成杯使って、デイリー杯使って、クリスタル使って、ニュージーランド使ってやってるわけやろ。
いや、異常ですよ、これ、本当に。
そうでしょ、
まあ、使い方がバミスタですもん、完全に。うん。
何しとんねんって話だからね。
うん。
それで今出てる牝馬でも、あ、リスグラ、でもリスグラまた違うもんな。
まあ、ちょっと違いますよね。
うん、
まあ、余裕持って疲れてもいますし。
うん、
まあ、最近はそっちの方がトレンドだから、もう使い詰める馬もいないし、だから、イクノディクタスとか、そっち側になっちゃうかもしれないですけど、
う
ん、なんか
鉄
の、
ね、
鉄の女みたいな。
うん。まあ、そんな馬は出てこないよね。
組のイマージンとか、
うん。
なんだろう。マリアライトとかちょっと違うか。
まあ、でもマリアライトもどっちかとそれ系よね。
体力って感じですよね。
体力系はね。うん。3でつけてたらどうなったかよね。
確かに。 だってこれ、決闘、だって、あれですもんね、
アメリカに高い
ね。そう、シアトリカルだから、ぬれいふでノーザンダンサー系だから、
あ、
普通にサンデーつけても、おかしくはないですもんね。
そうですね。
確かに、これでサンデーだとどうなってたんだろう。
ね。
それは気になります。
うん。
ただなんかこの、川上とかもそうですけど、やっぱり、S が強いタイプって、やっぱ現役時代にバーって出すと、
うん、
なんか細工が大したことないイメージあります
ね。うん、あるね。そうだね。
なんかこう、オグリとかも全部そうじゃないですか。なんか、
うんうん、エネルギー使い果たしました、ね。
そう、果たして S が出し切って、シボバ時代とか、繁殖牝馬時代に全くそれが残ってないとか、
うんうん。そうですね。
その感じがやっぱり、シアマズもそれだったのかな、みたいな。
うん。
うん、
まあでもいい時代のいい前だと思いますよ。だって桜ローレル、ダンスパートナー、トロットサンダー、前のトップガン、ナリタブライアン、マチネタンホイザーでしょ。
95年の有馬記念、前のトップガンとか差し置いて一番人気ですかね。タイキブリザードとか差し置いて。
ああ、そうなんかな。
そう。
あ、ほんまに一番人気やな。
そうなんですよ。だからそれぐらい支持されてた馬だから。
うん。3番人気、ジェニューに。
ジェニューは、強風にやられましたから、風に。風でシャドーロールで防げなかったですから、風が強くて。岡部が、理由、風が強かったって言ってましたね。
ここでジェニューインはあかんやろ。
あかん。これでも今井さん大勝負したレースですよね、これね。
あ、ジェニューインで？
そう。
。
で、この時に、なんか CK だからっつって、
うん。
その距離適正とか無視して CK で勝負するのやめたっていうのが、これ確かジェニューインがきっかけでしたよ。
ああ、まあ、さすがにジェニューインの体力ではな。
そう。しかも、秋天走った後だからね。
そうですね。
完全鮮度使い切った後ですから。
うん。
そう、ここは、買っちゃダメなんですよ。だけど、ここ、大勝負したはずですよ、今井さん確か。
ダービーの2着はまぐりやからな。
まあ、3着オートマチックですからね。
そうですね。
うん、だから、それは2ぐらいにはなるだろうっていうね。
うん、
話ですから。
うん。
まあ、いい馬でしたね。
そうですね、いい馬だったと思います。
終了。以上でいいでしょうか。
以上でいいと思いますね。
はい。
はい。
では、まあ、ディープ、金亀、ウォッカですかね。
うん。
まあ、今回は、シアマゾンも今年亡くなったっていうことで、
うん。
シアマゾンのお話したんですけども、
うん。
ディープ、金亀、ウォッカに関してはまだまだ募集しておりますので、
はい。
ぜひ皆さん、あなたの思い出の馬、思い出を教えていただけたらと思います。
はい。
じゃあ、メンクさんにもね、来ていただいて、金亀の話してもらいましょうか。
あ、そうですね。
なんか、ポグで指名してたっつって。
あ、
そう、金亀には思い入れあるって言ってたんで。
うん、
はい。まあ、僕はディープの世代はサムライハート指名してたんでね。
あ、すごいね。
なんとも言えないですけど。いや、すごくないでしょ。ディープより全然人気ありましたからね。それなのに全然500万社しか勝たなかったから。エリカ賞で終わりですから。じゃあ、そんな感じで。
はい、
エンディングいきたいと思います。
はいはい。
ワイドで2着4着まとまり KK バサロン M ラジ。
エンディングのコーナー、イエーイ。さて、ここから2歳ステークスがあるんですけども、
はい、うん、
なんかいます？
もう僕、ここから2歳はもう一択です。もうこれしか買わないです。
お、テオマルクス。
あ、正解です。
よっしゃ
ー。
はい、僕はね、シゲル水亀座にしますか。
ほう。
これずっと使われてて。前走一番人気一着だったら一番良かったんですけど。
なるほどね。
5番人気一着なんで微妙なんですけど。
うん。圧勝後やね。
でもまあ圧勝後なんで。
うん。
ちょっと、連投だし、期待したいと思います。
ああ、連投か、これも。
これ連投なんです。
ね、はい。
てか、なんか別になんか一長一短のメンバーなんで。
うん、まあそうですね。
そうなんですよね。だからどれ買っていいかっていうのは、うん、ちょっと分かりづらい感じが。あるんですけど。
うん、
一応だからその一番人気になってるカイル・アコナ、
うん、
これ1分9秒1なんですけど、
うん、
シゲル・ミグザ・ミズガメザ1分9秒0だったんで、開催進んでんのにこっちの方がタイムいいから、
うん、ほんまやね。
まあいいかなっていう。
はいはいはい、はい、
7番人気だといいかなみたいな、
そうですね、
はい、感じで買いたいと思います、うん、あと単調ステークスあんだ、これでもね予想図だとね、マイネル文書が6番人気か7番人気ぐらいだったんで、もうこれでいいかなって感じだったんですけど、
うん、
多分10倍ぐらいになるんじゃねえかなっていう想定してるんですけど、
うん、
でも普通に考えたらマイネル分子だと思います。
ああマイネル分子ね、
はい、これで多分硬いと思いますけどね、
はいはいはい、
はい、
だから、まあ、出てき上がらなかったやつだから、
あそうです、出てき上がらなかったやつです、ほんとにふざけ
て、ね、なるほどね、
ここでやろう、あれですよ、メルボルンカップにも登録してますからね、
ああなるほど、
マイネル分子、
うんうん、
知ってました、
知らなかった、
日本馬で3頭登録してるんですけど、
うん、
リスグラシュ、
うん、リスグラシュ、
メールドグラス、
うん、
マイネル分子ですけど、ね、
なるほど、
いやよっぽど自信あるんだろうなと思ってここ勝つ気だろうって絶対っていうてかこんなとこ勝てないようだったらメルボルンカップなんか勝てねえだろうっていう
まあそりゃそうやな、
ということでここはもうマイネル分子がこのオッズで買える最後のところになりますんで、
確かに
皆さんで買いましょう、
はい、
はい。じゃあ、お知らせ言っていいでしょうか。
はいはい、
この番組では皆様からのメールお待ちしております。
はいよ、
コーナーいっぱいやってるよ。
うん、
はい、今あなたの思い出の馬絶賛募集中なんで、はい、ぜひぜひ送ってください。
はいはい、
まあ。他にもコーナーいっぱいやってますんで、
うん、
はい、馬部屋の泉とかね、
うん、
競馬事業仕分けとかいっぱいやってますんで、
はい、はい、
ぜひメールください。
うん。
メールはですね、番組ブログのトップページですね、お便りコーナー紹介というところがありますので、うん、そちらからよろしくお願いします。
はい、
メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はいはい。
それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、ダビスタ96を買ったんで、また実況やろうかなと思ってるブライトと。
へー、それめっちゃ楽しみやわ。拓也でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。